そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
なせちゃん今日はねすごかったみたいですね。
はい、もう取材三昧で行ってまいりましたよ。まずはアニメフェス VS バトル3の、舞台挨拶、そして夜はですね、ブレイクブレード第5章視線の果て、舞台挨拶に行ってきました。そうですね、アニメフェス VS の舞台挨拶が新宿バルト9で行われてたんですけれども、そこのですねチケットロビーで見てきましたよ。広角機動隊 3D の予告編。
なんか60インチかなんかのテレビで見れるんでしょ、それ。
そうなんですよ。こう 3D メガネをかけてですね、ちゃんと 3D バージョンの予告編が見れるんですけど、いやー、なんですかね。本当に私の首の後ろにもなんかさせそうな気がしましたよ。
どうなんですか、他にも 3D の映画って見てるでしょ、なせちゃん。それと比べてどうでした？
他の作品はやっぱりその奥行きとか立体感、全体作品全体的に立体感を出してる感じがしたんですけど、もう広角に関しては 3D にしよう、ここに効果つけようっていうところがすごいピンポイントで、それこそなんか元子の目にはこういう風に映ってるんだなみたいなところが 3D になってるんですよ。まあ予告編なんでまだ何とも言えないんです。
電脳化、世界が特に電脳化してるみたいな感じってこと。
そうなんですよ。アニメのパートはちゃんとアニメらしいんですけど、その電脳化パートがすごいリアルで、なんかすごい楽しみですね。見に行きたいって思いました。
わかりました。見た人の評判いいんだよね、これに関してはね。
まだ予告編の段階なのに、すごいですね。バルト9行ったら、ぜひぜひ見た方がいいと思いますよ。
わかりました。ぜひ、どうぞ。はい、ということで、今日はですね、駆け足でいきますよ。
はい。
今日のメニューからいきますと、まず最初、あなたの力でブルーレイ化プロジェクトを、で何度もゲストに来ていただいておりますアビさんに来ていただいて、あの例の作品のブルーレイ化決定のお話をしていただきます。
はい、
続きまして、
はい、イベレポのコーナーです。先ほど言いましたアニメフェス VS バトル3と劇場版ブレイクブレード第5章視線の果ての舞台挨拶の模様と、そしてなんと今回はブレイクブレードから白石実さんにインタビューにお答えいただきましたので、お楽しみください。
おお、声優さん、
イエス、来ました。
よかったね。
はい、
まあそれもお楽しみということで、そして今日の特集は、は
い、ウェイステッド13機動警察パトレイバーです
と盛りだくさんでお届けいたします。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ、
今日の業界告知コーナーはこの方です。
はい、バンダイビジュアルの広岡さんの知り合いの BDA のアビです。よろしくお願いします。
どうも、
どういう入りですか今の。
アビさんは3回目ですか。
いつもありがとうございます。
あ、どうもどうも。
前回はちょっとしたこう美味しい情報を持って来ていただいたような気がしますけれども、それつながりになりますよね。でもそう考えると、
そうですね、基本的にはBD 化プロジェクトネタが僕の中で持っている美味しいネタの一つなので。
そうですよね。まあ、その話はじゃあまあひとまず置いといて、
置いといて、
ここ最近やってますね、大賞
やってますね。
この話をまずお聞きしましょうか。
そうですね、僕のブログの方で最近のキーワードでそこアニさんをちょっとパクらせていただいてですね、
はい、
実はですね、はい、毎回ブログの一番最後のところに 超豪華プレゼントがそこそこ当たる東京開催中っていう。
もしかして私もちょっと思ってたんですけど、あれは本当にそうだったんですね。
どこかで見たことあるフレーズだなと思って、
なんでそこそこなんだろうなと思ってはいたんですけども正式タイトルは BDA タイトルアワード2010大賞 &DEG ジャパンアワードブルーレイ大賞というすごい長いタイトルなんですけれども、
はい、
どういう内容なんですか。
基本的にはですね、2010年の発売されたもしくは売れたタイトルで、まあ一番ユーザーがこれはブルーレイとしてすごかったって思うタイトルを大賞を決めようというイベントです。
はい、トップ25っていうのがまず出てるんですよね。
あ、はい。
25のうちの15作品がエントリーになっている。
エントリー。トップ25っていうのは去年の売れ、これ売れた枚数ですね。
はい。
のトップ25がまずあって、その中から上位の15作品、一部ですね、去年大賞を取った作品の化け物語っていうのは、
はい、
まあ、去年大賞も取ったし、一巻から、去年からあったのでってことで、なんか除外になったそうですが。
この黒くないのは除外なわけですね。
そうなんです。
はいはいはい、はい。
で、それ以外の上位15作品で、まあ今回エントリーして投票してるということ、はい、
この中で大賞を決めるんですよね。
そうですね。で、大賞は、なんとダブル受賞なんですよ。BDA のアワードっていうのと、
はい、
この DEG ジャパンアワードっていうのの2つの大賞を同時に受賞できると。
すごい。
本当だ。アンドって書いてある。
アンドですよ。そうそう、さっき読んだじゃないですか、私が。
失礼いたしました。
BDA のアワードの方は、あれですよ。一応これ、世界規模で BDA はイベントやるので、アメリカとかヨーロッパとかでも、今年のアワードはこれですみたいなのを、外人相手にプレゼンします。
あるわけですね。
はい。まあ問題は分かってくれるかが問題ですけどね。
まあ今
の。なんだジャパニーズアニメーションみたいな。
ちなみにですよ、今日っていうかこの収録日現在のトップからいきますと、1位がエヴァンゲリオン新劇場版ハ、
はい、
2位が機動戦士ガンダムユニコーン、
ああ、
3位がアバターブルーレイ&DVD セットということになっておりますね。
そうですね。4位にサマーウォーズが ついてきてるという
アニメ強いですね、やっぱりね。
まあうちのサイトのユーザーさんはやっぱりアニメが好きな方が多いので、はい、逆に言うとアバター頑張ってるなと。
ああ、
はいはい、そうですね。
うん、それだけやっぱ出来が良かったと思う人が多いのかなっていう気がしますけどね。
投票ですからね。要はその売れたとかいう問題じゃなくて、実際に良かったって思う人がいないと投票できないわけですからね。
そうですね。
うん、でですよ、このプレゼントが超豪華なんですけれども、
はい、もうめちゃめちゃ豪華です。
豪華ですね。
はい。
まず A 賞。
40枚の、まあ、去年話題だったブルーレイが、まとめてドーンとテロのように送られてきます。
これ、立候補作品全部載せ。
そうですね。
ブルーレイ2010。ってか2010年のブルーレイ。
そうですね。
で、40点以上。
はい。
40枚ですよ、ブルーレイが。
一気に届くんですよね。どこに置こうってなりますよね。
まずね。でも総額で考えても、これは普通に20万超えそうな感じぐらいなので。
そうですね。
まあ、希望する人はぜひ A 賞。これ、ね、A 賞を希望してほしい感じもあるんでしょ、気持ち的にはやはり。
そうですね。ネタになりそうな人が A 賞もらってくれると嬉しいですね。
で、それでブログを更新し続けるとかですね。見た感想を。そういう人に当たるといいですね。
そうですね。残念ながらこっち側で誰かを選んでとかってことができないので、はい、もう完全ランダム抽選ですから。
まあそこは仕方がない。
仕方がないところですね。
しかもこれあれなんでしょう。コメントをちゃんと書いたら当たる率が上がるんですよね。
そうです。コメント書いてくれると当たる率が2倍になるので。
はい。
まあ、1日1票しか投票できないですけど、毎日コメント書いてくれれば、かなりの確率で当たると思います。
はい、おー
今日現在ですよ、今のところ何秒でしたか、は
い、2000秒ぐらい、
2000秒ちょっと、はい、先ほど阿炎さん言ってましたね、500分の1の確率だとか、
あのでかい商品としてはね、
あでかい商品としてはですね、
でも毎日コメント書いてればさらにその半分ぐらいですから、
おなんと250分の1ぐらいの確率で
40本のブルーレイが、
まあ、他にもねブルーレイディスクプレイヤーがね3台ですか、
はい、そうですね、
はい、当たるということなんで、
E 賞、 C 賞、 D 賞と、ね、
はい、特別賞までありますけれども、
はい、
私たちも今さっき投票したところですよね、
そうですね、今ちょうどポチッとしたところですね、はい、どれにしたかは言わないよ、
競争率があるからね
でもいっぱいアニメ作品もあるんで、私は明日もきっと投票しますよ、
そうね、毎日投票して、どれかを当てようぜ、
そうですね、
27日までなんで。
はい。もうあと、はい、あと少しで終わってしまうので。
はい。
はい。早めにみんな投票しましょう。
お願いします、ぜひ。
はい。
アビさんをね、今回呼んだのは。
はい。
あなたの力で BD 化プロジェクト第3弾。
はい。
の、トラドラ。
はい。
いよいよ BD 化が決定したという話を聞いたんですけれども、どうなりました？
そうなんですよね。
はい。まだ言えないことがいっぱいあるんでしょ、
まあ、いっぱい確かにあるんですよ。
はい。言える範囲で、ちょっとこそーっと教えていただけたらと思うんですけれども。
そうですよね。トロステでとりあえず、トラドラ BD 化っていうのをまずは発表させていただいたんですよ。
はい。
で、もうトロステの黒さんが、とにかくですね、ライフワークのように BD 化しろと言い続けてまして、それで、まあ、やっとこさっとこう、キングレコードの山中さんが首を縦に振ってくれたと、いうことで、はい、BD 化するよって、高らかに宣言をしてくれましたと。
いやー、楽しみですね。
そうですよね。まあ、ね、ドラドラ好きの人からすればもう、楽しみ以外の何物でもないとこですよね。
はい。アビさんのサイトに BD 化だけではなく、はい、新作という話も出ていますっていう風な一言があるんですけれども、はい、この新作が何かっていうのは聞かないでおきます、ここは聞いちゃまずいでしょ多分ね。まだ聞かないでおきます、
まだね、
ええ、
あ、
聞いていいなら聞きますよ。
そう、そうっすね。
どこまで、まあ、話せる範囲で。
でも、なんて言うんですかね。新作っていう言葉から響くと、まあ、そんな、ね、プロモーションビデオぐらいが流れるのは、新作とは言わないですよね。
そうですね。
言わないですよね。
はい。
やっぱりファンの人たちが、ある程度、期待をして、見たいっていうものが、やっぱり山中さん的にもですね、そういうものを形にして、はい、トラドラのファンみんなに対して、まあ、心を込めてブルーレイボックスを作りたいということで、
はい、
まあ、かなり期待していただいて、いい、新しいものが入ってくると。
おー、つまりですよ、ちゃんとした1話。
1話。
1話。1話。オープニングから最後まである1話。
そうかもしれないですね。
おーまあこの辺はねピーって感じで、
ああそうかもしれないですね、
かもしれないし違うかもしれない、
あかもしれない、
うん、まあそれは秘密だと、
そうですね、
多分まあ情報がねきちんと出せる時が来たら、
そうですね、
もうちょっと具体的な内容が出てくるんじゃないでしょうか、
そうですね、でも本当にみんながこう来たか、これが欲しかったって思うものがきっと出てくると思います、それぐらいまあみんな真剣にやろうということになっていて、まあ何はともあれ黒猫があまりうるさいんで、中途半端なもの出すと黒猫に怒られちゃうんですよ。
個人的にはやはりこの新作っていうことで新しくこうアフレコがあるっていうのがすごく嬉しいんですよね。
アフレコね。
今期のアニメ、
はい。
釘宮さん出てるじゃないですか。ドラゴンクライシス。
いますね、
しかもちょっと話題になってましたけど、相手役がリュウジだと、
そうですね。
1話なんか、龍二龍二叫びっぱなしでしたからね。もうどんだけ龍二が好きなんだと。
ね
え。でもあれ聞きながら、もう頭の中はもう高須龍二しかいないわけですよ。私の中では。
そうですよね。
なんで真島さんじゃないんだと。
ねえ。
本気で思いましたから。
でも、逆に言うと、それが実現しちゃうんですよ。
そうですよ。まあ、真島さんはね、真島さんで今回はゾンビに出てますけれども、これゾンに出てますけれども、まあそれでも ね、ちょっとね、久しぶりになんか、龍二っぽいような料理まで作ってましたからね。
ああ。
いや、なんかこの二人はやはり、ぜひセットで見たい。
見たいですね。
トラドラファンとしてはですね。
そうですね。あの、黒い猫も絶対見たいって言ってますから。
もう期待です、期待です。
はい。それからですね、もちろん、みんなの力で BD 化、トラドラが、まあ、BD 化なので、当然のことながら皆さんと一緒にやれるようなイベントなんかも、やっていこうかなと思ってます。
映画の時みたいな感じですね。
は
い、
そうですね。ぜひ、その場には、ナセさんにも来ていただいて、
はい、私はどこでも、はい、行きますよ。
実況中継を。
実況中継ですか？
ナセちゃんは、トラドラ見てないですよ、ね。
ちょっと待ってください。今、イヤホン壊れたっぽいです。
ナセちゃん、トラドラ見てないですよね。
私のイヤホンも壊れて
た。もちろん、今から見ると思うんですけれども。
はい、もちろんですよ。でも、実際まだ未見です。
はい、トラドラ強化月間っていう感じで、このね、次に何かがある時までには必ず、ナセヒトミは、トラドラマイスターになっているという。
マイスターになりますよ。
ね、これ、今のうちに宣言してください。
わかりました。私は、トラドラマイスターになります。
僕は、ブルーレイマイスターになります。
トラドラマイスター、ぜひなってください。
はい。
例えばね、プールって言ったらすぐ泣けるって分からないとダメなんですよ。
プールという一言だけで泣けるもんなんですか？
シーツって言ったら涙を流さなくちゃいけない。
うん、
トラドラマイスターになったらみんなそんな泣くの？
泣ける。
本当に泣くんですか？
お前な。いや、まあいいでしょう。なぜこのね、トラドラがブルーレイ化したか、ブルーレイ化になったかっていうのをね、おっさんたちの気持ちですよ。違うか、おっさんたちなのか。
前振りをしといて。
まあその辺、ね。ぜひ、感想が聞きたいですね。
そうですね。
絶対見るんで。
女性の感想聞きたいですよね。
聞きたいですね。
まあ結構トラドラ、どちらかというとこう、男性ファンがかなり多いんじゃないかと思ってるので。
多いですよね。やっぱり。
こう、ピュアな心を持ってる我々が。
そうですね。本当に。
なぜだろう、私がピュアじゃないと言われてある気がするのなぜなんだろう。
まあそういうところも含めて、じゃあナセちゃんも、はい、トラドラマイスターを目指してください。
はい、楽しみだ、はい、楽しみたいと思います。
この後展開が続いていくと思いますんで、追いかけていけたらと思います。アビさんはその度にまたなんかよかったら出てきてもらいましょうかね。
はい、はい、ぜひナセさんに会いに行きます。
はい、
はい、私もアビさんに会いに、はい、
なんかおかしいぞ
というわけで今日の業界告知コーナーにはアビさんに来ていただきました。アビさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニイベレポのコーナー、今日は岩夏美と、
はい、ナセヒトミで、1月22日に行われました舞台挨拶を2つはしごしてきました。
はい、
はい、
まず1つ目から新宿バルト内にて行われたアニメフェス VS バトル3舞台挨拶です。
はい、登壇者たくさんいらっしゃいましたね。作品ごとに2名ずついらっしゃったんですけれども、まずは野良劇から高青年役入野美優さん、そして安藤博明監督、魔人カイザースカルからは監督の浅沼慎太郎さんと助監督の日野聡さん、
あとまたドットハックからはカッタムから監督のグラユイさん、
そしてハーミット役の立花正樹監督がという感じで、
そう、ね、もう
自己紹介のところからボケが炸裂してましたね。
そうですね、終始笑いが絶えない感じなので、
は
い、
ちゃんと浅沼さんと日野さんはキャストの方ですよ。で、小倉さんは可愛いハーミットの役で監督の立花さんですからね。
そうなんですけどね。
いや、もう全然違う作品の方々なんですけど、みんなすごく仲良さそうにいっぱいおしゃべりしてくれて、終始和やかな雰囲気で、舞台挨拶進んでいきました。まあ、皆さんはね、3作品見終わってから、この舞台挨拶を迎えてらっしゃったんで、 いろいろなネタバレがたくさんあったんですけれども。
そうですね。
はい。いや、もう、ね。
とりあえず。
ここではとっても言えないので、ぜひぜひ劇場に見に行ってほしいと思います。
ね、とりあえず猫が可愛くて、
はい。
ね、次猫がなくて。
そうですね。まあ、ね、猫がキーパーソンの作品ばかり。
そうですね。あの、魔人カイザーだけ除いて。そうですね。
だからね。野良劇で猫かわいいってなって、マジンカイザースカルで猫いないってなって、ドットハックで猫かわいいってなったらいいよというふうに司会者の方も言ってらっしゃいましたね。
そうですね。
今回でね、アニメフェス VS 最後、第3弾でこれで最後になってしまいますので、しっかり締めくくりで皆さん見に行ってほしいと思います。
はい。
はい、新宿バルト9にて1月22日から上映になっておりますので、ぜひぜひ皆さん足を運んでみてはいかがでしょうか。
そこアニ。
そしてですね、ところ変わりまして、ただいま池袋におります。
はい。
はい。今日の2つ目のイベントですね。
はい。
はい。今私たちはどこにいるんですか、なっちゃん。
シネマサンシャイン池袋におります。こちらで行われました劇場版ブレイクブレード視線の果ての舞台挨拶を見てきました。
はい。
はい。登壇者は新入役の斉藤千和さん、ナルビー役の井上真理奈さん、ニケ役の白石涼子さん、そして。
はい、どうも皆さんはじめまして、ナイルストライズ役の白石みのるです。よろしくお願いいたします。
わー、
ありがとうございます。
はい、なんと今回はナイル役の白石みのるさんをお迎えしております。
はい、ありがとうございます。
恐縮
です。
は
じめまして。
もう、ね、なんか会う機会がありそうなんですけど、実ははじめましてなんです
。そうですね、あの、
はい、
同じ事務所だというのを今日初めて知りまして、私もすごいなんか世の中狭いなと思いながら。
名前だけでも覚えてくださ
いね。もう、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、ちょうど今舞台挨拶終わったところですけど。
そうですね、はい。
今日は白石さん司会の方もやられてまして。
え、まあ、なんて言うんでしょう、こう今日は綺麗どころが多かったので。
そうですよね。
やっぱりね、やっぱりこう女性をね、立てる方向でやっていけたらいいかなと思ったんで、はい、私も司会を今日はやらせていただきました。
はい、はい、もう会場もどっかんどっかん湧いてらっしゃいます
。
さすがだなって。
そうですね。
としては、何点ぐらいの出来だったんですか。
何点ですか。そうですね、まあまあ僕の力で言うならば、まあそうですね、100、点数は分からないですけど 100% の力を出してきたかなと。
はい、
はい、そんな気持ちです。 100% であのぐらいという悲しい感じでありますけれども、いやもうまあまあお客さんが楽しんでいただけたのなら、もうそれで嬉しいかなという感じです。はい、
さすがです先輩。
はい。
あの、今日は司会をされてたんで、せっかくなんで、
はい、
私から今日のご質問いろいろ聞きたいんですけど。
はい、どうぞ。はい、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあここまでを、ブレイクブレード第5章まで来ましたけれども、はい、振り返ってみて、内略白石さんとしてはどういうふうに思ってらっしゃいますか。
そうですね、まあ本当にあの、そのブレイクブレイドという作品自体が、
はい、
まあこの昨今でいうところのあんまりなかったこうそのロボット、まあ、アニメ、うん、としてもちょっと特殊な、
はい、
あのロボットアニメですし、ね、爆発がしない CG があまり使われてないっていうのもさることなんですけれども、
はい、
ちょっとなんだろう、オイル臭いというか、ね、別にこう宇宙に出るわけでもなく、もう常にこう砂塵を振りまきながら、
わかります、なんかギシギシ言ってそうな雰囲気、
やっている、すごくロボットアニメなんだけど、この汗臭い感じの作品 でかつその人間関係とかっていうものがすごく丁寧に描かれていて、
はい、
そのロボットファンのみならず、そのなんか群像劇としてもすごく素晴らしいストーリー展開というか出来になっているアニメで、本当に自分としてもこういう作品に出演できたっていうこともすごく嬉しいですし、かつこうなんでしょうね、ナイルみたいな、
はい、
こう2枚目半というか、
はい、
ちょっとこうかっこいいところも、普段はこうなんか
普段は
なんかしちゃらかな感じなんですけど普段適当そうな感じなんですけど、
はい、
なんかそういうこと、戦いとかになるとこうちょっとかっこよく見せられるみたいな、
うん、
そういう役をこういう作品に出れて本当に嬉しいなと、はい、思っております。
はい、今回の第5章で本当にそのかっこいいナイルっていうか戦うナイルが出てくるんですよね。
そうですね、こう4章から続くこの、はい、ナイルの本領発揮というか、
本領発揮、
まあ3章では一回出てこなかったこともあるんですけれどもでもその後はもうずっとね、はい、ガンガン出演して、ただちょっとなんて言うんでしょうね、はい、こうナルビーの陰に隠れてるだけじゃないんだよとちゃんと、はい、やることはやれるんだよみたいなね、そういうところで、
はい、見どころっていうとどのあたりになるんですか。
それは、作品の、
そうですね、今回の第5章ですね。
そうですね、やっぱ第5章の、まあ、ある意味で、その、まあ、今までのこの1章から、はい、まあ、ブレイクブレッドという作品の6章までなんですけども、
はい、
こう、前回の4章がある意味、こう、その、起承転結でいうところの章のあたりで、うん、で本当にこの五章っていうのはある意味その点というか、あの今までの物語が一度こう止まって、はい、もう一度ひっくり返って、もう一度新しい展開が生まれてくる、はい、一つの区切りではないかなと。その三章でも一回区切りはついたんですけど、
はい、
ここのまた第五章でもう一度また区切りがついて、でそこからこの六章という最終章に向かっていく。特にこの五章以降は原作とは完全に、うん、完全にとは言わないまでも、
他のオリジナル、
そうですね、やっぱオリジナル要素が強くなってきているので、はい、逆に言うとこの原作を知ってる方であっても楽しめる、うん、もしくはこうなんかその原作とは違うそういう見方ができる、そういうその面白さというか、もう本当にその分かりやすい推しで言うと本当に素晴らしいアクションが、
うん、
もう これでもかという、こんなに動かせんのね、ロボットってっていうぐらい動いてるそのゴーレムたちをぜひ見ていただきたいなと思ってます。はい、
ロボットアクションは本当に私も4章まではしっかり見させてもらったんですけど、
ありがとうございます。
本当に今までロボットアニメって本当に馴染みがなかったんですけど、ね、もう なんていうんですかね、私が褒めるとどうしても嘘くさく聞こえるの
よ。いやいやいや、
まあ、言われてしまった。いやでも本当にすごいなって、もう迫力がすごいし、ぜひ本当に劇場で見てもらいたいなっていうのを思いましたね。でも白石さんとしてもこういうロボットアクションすごい見どころってことですけれども、まあ、今回とか特に3名の女性のゲストが来てらっしゃいましたけど、
はいはい、
まあ、なんか嬉しいシーンとか白石さん的にちょっと嬉しかったなみたいなシーンとか、
はい、そうですね、まあ基本的にはナイルはあれなんですよ、はい、シギュン様ラブで、
あ、そうなんです
か。設定的にはもう、はい、そのシギュン様がどうやらタイプらしくて、それはその顔なのか、はい、人妻っていうポジショニングにおいて好きなのか、それはちょっとわからないんですけれども、そういうところですごいシギュン様が好きなので、
はい、
意外と今回は第5章に関しては、こうシギュン様、推しなね、
はい、
カットも入ってたりとかしてね、後半の方で。
絡みが
あり
そうなん
ですか？いや、全然絡みはないんですけど、
ナ
イルとの絡みは一切ないんですけど、こうナイルが、こう、それを、このカット見たら、テンション上がるんだろうなっていう、カットがですね、この第5章の後半の方に、差し込まれてくるんですよね。そう、差し込まれてくるんで、はい、それをですね、ぜひ、
ぜひ
見てほしいなと。これは素晴らしいカットだと。
はい、
ええ。
なんかどうしても白石さんのセリフに聞こえてくるんです
よ。いや
白石さんも人妻がお好き。
僕、まあまあ嫌いではないですけれども、そういうその、
はい、
カテゴリーとしては。
カテゴリーとしては。
まあ、セイントセイヤーというところのなんですかね、シルバーセイントみたいなノリですよね、完全に。そういう用語で言うと。まあまあでもシギュンは僕結構ガール好きなキャラクターなので、
う
ん、なかなかないんじゃないですか、こう、
その、
すでに結婚していて、はい、っていうヒロインってね、はい、なかなかやっぱないので、
頭からこれは、
頭から人のものっていうところにこう、なんていうんですか、この背徳感というかね。とりあえずでも本当に女性陣もすごく魅力的なキャラクターが多いので、はい、そのロボットアニメだけではなくて、本当になんかそのキャラクターがみんな、うん、人間ドラマもそうですし、はい、本当に魅力的なキャラクターが多いので、その辺もねぜひ見ていただきたいなと、
はい、
なんか僕が言うとすごいなんか女の子だけがピックアップされる感じなんですけど、そんなことないですからね。
いやいや、もうロボットのところも素晴らしいという
ね、僕もボルキシの将軍にぜひもう見てほしいなと、戦争の天才ボルキシ将軍を
、ありがとうございます、はい、せっかくなんで、
はい、
ちょっと私たちが個人的に聞きたいことが、
あ、そうですね、
そんなことがあったんですか？全然なんでしょう。
ありがとうございます、
はい、
全然ブレイクブレイドとは関係ないんですけど、まあ、ブレイクブレイドはすごいシリアスなお話ですし、
はいはい、
平石さんといえば素敵な面白いアドリブ、
はい、そんなことはないよ。そんなことはないからね。
本当に私は白石さんのアドリブすごく好きで、
ありがとうございます。どれのこと言ってんだろう。どれだろうな。はいはい、
その演技として、
はい、
一番最初にもう台本で自分でチェックしてやるにもうここは行ってやろうって考えているのか、それともその収録の最中に、ま、皆さんの流れを見てパッと思いついてもう
口を取
り付いた、完全に笑いの流れだ
っていう、びっくりした、
っていうのがすごく いつもその役者としての自分がすごくどうやってやってるんだろうなっていうのを、どうやって思いついてるんだろうっていうのを気になっている。
ああ、それはアドリブの作り方っていうか、そのどういう時にアドリブをやるかっていうような内容のことですかね、まあ、それとしては。
とっさに出ているのか。
いや、僕は本当にね、これはあの皆さんにもよくあの言われるんですけど、僕本当はアドリブって苦手なんですよ、実は。そうなんです。
振り絞って出てきたみたいな。
そうです。あの基本的にはやけくそです。やけくそではあるんですけど、基本的にまあ、なんでしょうね、アニメーションに関して言うならば、まあね、来る前にいくつか考えては見て、
はい、
やってみて、なんだろう、ね、もともとまあ面白くやれというアドリブもあるんですけど、やっぱりその難しい、なんかね、その話の中で、キャラクターが喋ってるような、アドリブだったりっていうのもあったりするんですけど、基本的にはアドリブっていうのはもともとその、セリフの行間を埋めるための作業で、別にまあ本来はなくてもいいものだったりするんですけど、それがこう入れられたら、その入れることによってキャラをより深く見せるっていうものなので、まあ僕はね、基本的にはアドリブは やけろやんぱちというか、あまり考えてやるといつも失敗するんで、まあ、勢いですね。とりあえずあの山崎芳生さんがよく言う、大きく言えばなんとかなるみたいな、こうそういう
今ひどい適当なこと言って
大きい言葉 大きい言葉で言って、なんか勢いでごまかすっていうのはまあありますね、はい。まあ、僕舞台とかをやるときは基本的にアドリブで、あった場合は1ヶ月ぐらいこう全く同じアドリブを永遠にやり続けて、いつでもそのアドリブが出せるみたいな、そういう状態にして舞台をやるんですよ。でこう見てる人が、あれアドリブだったでしょって言われたら、はい、こうよしみたいなね騙されたみんなみたいな、そういうのが結構計画的なアドリブは結構好きなんですけど、はい、
ありがとうございます、はい、なんか謎が解けて、
はい、すごいちょっと真面目なことをちらっと言ってしまいましたが、柄にもなく。
ありがとうございます。
はい、
というわけで、
はい、
1月22日から劇場公開となりました、
はい、
ブレイクブレード第5章、
はい、
視線の果てですけれども、
はい、
もう6章の方も、上映の日が決まってるんですよね。
そうですね、3月の
26
日、26日ですね。はい、
はい、同国の砦、
はい
はい、こちらも楽しみにしていきたいと思います。
はい、
こっちの見どころとかはまだ聞けない。
いや、僕らも知らないんで実はまだこの、その取材を受けている段階ではまだ、
はい、
アフレコも始まっていなくて、まだ僕らも台本をいただいていないので、こうどうなるのか本当に自分たち的には楽しみなんですけども、
はい、
実際その今まで5章までの段階でその解消されていない場所だったり、
はい、
人間関係だったりっていうものがいくつか残っているので、一体それが残り1章でどういう見え方をするのか、
はい、
実は今まではだいたいブレイクブレードという作品は第1章から第5章までは50分作品だったんですけども、
はい、
ひょっとしたら第6章に関して言えば2時間になるんじゃないかっていう、ま
あ、大丈夫なんですか、
すごいなんか、ね、1時間半ものの中超巨大スペクタクルみたいなこれを見ればもうブレイクブレードは全部わかるみたいな、今までは全部序章でしたみたいな感じのノリかなっていうのになったら面白いかなと思いつつ、すごい、
私もこれから楽しみにされ
て、そうですね、
はい、
ナイルもちゃんと出てくると信じて、待っておりますので、はいはい、ぜひ皆さんも期待していただきたいなと思います。はい、
白石さん他にも何か告知とかあったらど
う。はい、そうですね、
はい、
現在も上映中でございますが、劇場版早急のファフナーヘブン&アスね、
はい、
ヘル&ヘブンって言おうとしてそれは違うガオガイガーだと思って今やってもらいましたけれども、はい、劇場版早急のファフナー、ヘブン&アスという作品が、はい、全国でね、今ちょっとずつ上映関数を増やしながら、
はい、
そう、全国に同化現象を巻き起こしながらですね、全国の劇場に同化現象を巻き起こしながら公開が広がってきておりまして、私もこの作品で近藤健二という役で、
はい、
出演させていただいております。テレビシリーズからの、2年後の世界を描いた、作品なんですけれども、本当に現在上映、中でいろんな方にですね、本当にその素晴らしいと、お褒めいただくことも多くですね、
はい、
本当になんだろう、ファフナーファンにとっては本当にまさにこれぞファフナーだという作品であるし、
はい、
ファフナーをまだ見たことがないという方にもこんなにもこうなんだろう、人を引きつけるアニメがあるんだよと、 ね、いうところで本当に皆様におすすめできるあの作品でございますので、
はい、
まあ、こちらをですねぜひ見ていただければ。じゃ私もですねナイルとはちょっと一味違ったあの、はい、感じでですねあの演じさせていただいておりますので、はい、ぜひご覧いただきたいなと。そしてもう一つ私事ではもうございますが、
はい、
2月9日にですね、
はい、
私の、デビューミニアルバム出しちゃいましたというのがですね、
ありがとうございます。
こちらがですね、2月9日にアルバムですね発売されますので、
はい、
7曲入りで2600円で販売しておりますので、ぜひよろしかったら皆さんこちらの方購入いただけたらなと、全部私自分で作詞作曲をして、作り上げた本当に血と汗と涙が染み込んだ、アルバムでございますの で、ぜひこちらの方もよければチェックしていただきたいなと。これ売らないとですね、
はい、
私ちょっと非常に危険な売れなかった場合は僕がランティスでちょっと責任を取らなければ、僕のプロデューサーが責任を取らなければいけないという感じになっているので、はい、ぜひ皆さんもお手に取って、はい、購入していただきたいなと思いますので、
協力しましょう。
はい、よろしく皆さんよろしくお願いします。
ちょうど同じシネマサンシャインで、
はい、
ファフナーもブレイクブレードもやってるんで、
はい、
ファフナー見て
ブレイクブレード
見て、
そう、
ね、アルバムを買うと、
ね、
このコースで
この流れでぜひ行っていただきたいなと。
アニメさんもトラナさんもあるので、
そう、もうだから見たらもうすぐにアニメで行くと、ね、ね、行って買って帰ると、
行って買って帰る、
そんな流れでですね、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。
はい、
置いてあればいいんですけどね、アニメートに、俺の CD がね。
さすが、
そっか。
はい、今日は白石みのるさん本当にありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。
ブレイクブレード応援していきたいと思いますので、
ぜひ
頑張ってください。はい、6章も
よろしくお願いします。頑張ります。
お楽しみにしております、はい。
ありがとうございます。
はい、というわけで今回はイベレポ2本立てでお送りいたしました。担当は那瀬ひとみと
美濃なつみでした。
声優になるために養成所に入りたいんだけど、オーディションって一体どんなことするの？オーディションで失敗しないようにするためにはどんなことに気をつけたらいいの？なーんてお悩みのそこのあなた、模擬オーディションで実力を試してみませんか？ラキスタの泉総次郎役でおなじみの平松さんが教えてくれる誰でも参加できるオーディション形式のワークショップです。ガジェットリンクのホームページから簡単に申し込めるみたいなので、ぜひぜひチェックしてみてくださいね。
そこアニ
ウェイステッド13機動警察パトレイバ
ー、レイバーを狙う奇妙な破壊活動が続く東京湾沿岸。城南署の刑事久住と畑はその捜査に難航していた。そんな中、畑は大学講師の紗恵子に出会う。畑は紗恵子との時間を重ねるうち、次第に彼女に惹かれていった。
先週も話しておりましたけれども、角川春樹事務所より押井守さんの番狂わせ警視庁警備部特殊車両2課という小説がですね、もう発売されるということで、予約がアマゾンでも始まりましたけれども、まあ、こちらをある種記念してということで、まあ、押井作品じゃないんですけれども、まあ、パトレーバーつながりということで、今回劇場版ウェステッド13を特集することになったんです。
はい、
今回はねコメント少なめかと思ったら、すごい濃い投稿が複数来ておりまして、しかも結構ね被ってる内容が多かったので、まあ、その中からセレクトしてお届けいたします。
国尾さんからのコメントです。今回ウェステッド13機動警察パトレイバーを見直して思ったことは、刑事物になっているなということです。途中ノア、アスマや後藤隊長も登場してはいるけれど、終盤の13号の捕獲作戦まで特殊2課は表に出てこないし、活躍するシーンもそこだけに徹底して特殊2課の面々を排除した話になっています。前作までの劇場版と経路が違うように感じますが、事件を足で操作していく描写の積み重ねは第一作のホバ栄一の足取りを追う部分を思い出しました。トートの裏に自衛隊と米軍が絡んでいる部分は劇場版第二作の要素が見え、間違いなくパトレイバーの映画だと感じました。でもイングラムや特殊二課の活躍する話も見たいですね。国王さん、ありがとうございます。
前作のパトレイバー劇場版2が1993年、そして今回の作品、はい、ウェステッド13の方が2002年の作品ということで、まあ、かなり10年近い期間を空けての公開になったっていうことで、
はい、そうですね、
はい、まあ、これについてはね、いろんな話がこの後出てますので、そこで語るとしまして、まあ、もともとね、1999年が舞台のスタートだったわけですよ、テレビ版も含めて、
うんうん、
そういうふうにして考えると、もう時がね、追い越してしまったと。
そうですね、昭和75年っていう話ですもんね、これ。
そうですね、今回の場合は、まあ、今までの作品とちょっとまあパラレルみたいな感じにもなってるみたいで、はい、全く同じ時間軸上の先の未来の話ではない、まあ、どうとでも撮れるっていう形にはなってるみたいですね。
うん、
はい。まあ、大体その昭和75年って何年なんだみたいな感じがありますよね。その作品世界の中でね。はい。で、今回はですね、監督がもう押井守さんじゃないというのは先ほども話しておりますけれども、今回の監督は高山文彦さん。
はい。
まあ、作品的にはね、機動戦士ガンダム0080。ポケットの中の戦争、ポケ戦って言われてる、結構好きな人がいっぱいいる作品なんですけれども、うん、をやられてたかと。まあ、あとはそこアニ的に言うと、こうラーゼフォンのね、
はい、
ブルーフレンドの脚本を書いてるっていうだけでも、こうポイント的には高いですよね。
あとストレンジアも脚本やられてるんですよ
みたいですね。
で、びっくりしました、なんかそこアニ的にはカラーに合ってるんじゃないですかね。
はい。
でもすごく面白かったですよね、みきちゃんもさっきも言ってましたけど。
はい、面白かったですよ、本当に。なんか、すごい リアルで、なんだかアニメなのかっていうぐらいな。なんか。
二人は、パトレーバー劇場版は、他の作品、なせちゃんは見てますよね、作品特集に多分出てくると思うので。
そう
ですね、みきちゃんは見たことあるんですか？
見たことないんですよ。
これはその劇場版もテレビ版も OVA 版も何も見たことがない。
本当に初めてで、これを。
さっきノアをノア、
なんて。そうですよ。ノア家かノア家かと思いながら。
読んでましたからね。
なるほど、はい。アスマなんて読めないと思って。
アスマ読めないですよね。
しかもさ、今回ほとんど出てこないんで、わからないですよね。
確かに。名前は読んでないですもんね。
読んでないんじゃないかな。うん、確かに知らなくても仕方がないかなって気もしますけども、その分からなくても今回の作品どうでした？
いや、すごい、いや本当によくて、なんだろう、やっぱり前半がやっぱ刑事物っていう感じで、なんかこう普通に引き込まれてたんですけど、途中からあんな怪物出るのかっていう衝撃。いや本当になんかこう自分の世界と本当に似てるなっていうのが最初の前半で思ってたんで、そこにっていうのと、なのにこう、やっぱりストーリー性もすごいしっかりしてるし、なんか全部において、私すごいいいなと思いましたね。いい作品だな。はい。
まあ、パトレイバーの名前をこうね、つけた刑事ドラマだったんじゃないかっていうのはありますよね。まあ、ただそれだけ言えば、その、ね、その前の2作も果たして本当にレイバーのお話だったのかって言えばね、まあ、一番のね最初の映画は必ずレイバーを活躍させてくれっていうことで、出た作品だったとは思いますけれども、はい、まあ、それでもね、あれも深い話だったじゃないですか、なせちゃん。
そうですね、まあ、今回まで刑事がこう来てるわけではないですけど、ね、しっかりストーリー含まれてましたもんね、
う
ん、
まあ、特殊二課がメイン張ってないっていう意味ではね、機動警察パトレイバーじゃないのかもしれないけれども、まあそれでもやっぱり作品の流れっていうのかな、空気感はやっぱりレイバーの話、パトレイバーっていう作品の話だったかなっていう気はしますよね。
空気感っていうのは確かに納得って感じです。
はい。
マルさんからのコメントです。ウェイステート13については、見たかった映画というより本当に作られたかどうかを確かめに行く映画だったと思います。だって完成して公開されるまでの紆余曲折がもう一つのお話として完成しているような映画ですから。見た感想としては、フランケンシュタインもの、マッドサイエンティストものとしてよくできていると思います。ラストの廃棄物13号の方向は、お母さんなぜ私を作ったのと言っているように感じました。ただパトレイバーという枠で見た場合、特殊二課の面々が脇に追いやられているので、これがかなり微妙といえば微妙。企画当初のように OVA 全6巻で作られていたなら、南雲さんやしげさんも出たというのですから、そっちの方が見たかったかな。マルさん、ありがとうございます。
9年ですか。
はい。
確かにねこの作品は遅れているっていうのはすごく聞いたんですよ。劇場版かな、最初 OVA っていうのは私知らなかったので、なんか劇場版がすごい遅れてる遅れてる、もう作られないんじゃないか、途中まで進んでるのにどうのこうのみたいな、そんな話はね、だいぶ前に聞いてた記憶がありまして、なんだなパトレーバーほどのでっかい作品なのにそういうことがあるんだなっていう風に思ってた時期が確か昔あったなっていう記憶だけはあるんですけど、これもともと OVA だったんですね。
ね、OVA 化する予定だったんですね。
まあだったら確かに話としてはもっと長くなったでしょうし、まあ、今回の形にはならなかったのかな、それともグリフォンシリーズの原作に近い形になったんでしょうか、ね、まあ、ちょっとよくわからないんですけど、まあいろいろ紆余曲折はあったんでしょうが、まあ今回のね、形になったのかなと思いますけれども、まあ、確かにね、こう南雲さん、しげさんの活躍は見たかったといえば見たかったですね、まあ、これこそパトレーバーっていうのもあったかもしれませんけど、まあ、その部分はこう同時上映だったミニパトで楽しんでいただいてっていうとこだったのかな。ミニパトの DVD も買いましたけど、なんかねやっぱ物足りなさありますよね、もっと見たかったなこのメンバーでっていうのはね。
ゲオゲオさんからのコメントです。この作品といったら何と言っても脚本と演出の素晴らしさですね。廃棄物13号のエピソード自体、原作では単行本2巻分の大作。この大作を2時間に集約し、特写2課が出ないのにパトレイバーの世界だということを思わせる構成、説得力。ギャグ漫画家というイメージですが、実は SF などのいろいろな短編や原作付き作品、そしてアンソロジーなどで良質な作品を発表している鳥美希先生の脚本の素晴らしさ、そして演出も素晴らしいです。あたかも全くの別作品ではないかと錯覚してしまうように進むストーリーなのですが、全2作をしっかり踏襲しているところなどはファンとしてはにやりとするところです。またそんな中でもシリーズでは見られなかった人間の死などの描写を見せたりと新たな試みもしていたり、あえて説明的なセリフを省き、絵と描写だけで見せる演出も見応えあるものでした。この作品を見た後思ったことは、特写2課イコール推し監督が出なくとも、こんなにも奥深い良作ができてしまうパトレイバーというシリーズの懐の深さを感じます。ゲオゲオさん、ありがとうございます。
なせちゃんは知ってると思いますけれども、全2作劇場版に関しては、まあ、確かに、はい、グロい描写っていうのはほとんどないんですよね。
そうですね。血がダラーとかなかったですからね。バカッと食べられたり、まあ、今回すごかったですよね。
そうね。1は、1の段階で、こう、ホバエイチが自殺を試みますけれども、はい、まあ、具体的に彼の生死は不明っていうことになってますからね。
うん、そうですね。
まあ、そう考えるとこう初めてじゃないのか、 PKO で行った自衛隊員は死んでるのか、ね、直接の描写がないってことなんですかね。
もう今回は何人死亡っていう新聞記事もバーンって出ちゃいましたもんね。
しかもその逃げるそのシーンっていうのはすごかったですからね。
ねえ、まあ、なんかさっきから刑事物刑事物とは言ってましたけど、くすみさんが逃げてるシーンとかはもう何ですか、アクション洋画みたいでしたよね本当に。
まあ怪獣物だよね本当ね。ハリウッド版のゴジラがあったじゃないですか。
はい、
はいはい、ねえ、日本版のゴジラって動きが遅いんですよね基本ね。それに比べて気持ち悪いこう両生類というか、なんというかまさに怪獣。
はい、走ってる、
っていう意味では今までのそのパトレーバーにない良さがこう出てたじゃないかと思いますね。
うん、新しい領域ですよねそこのあたりは。
まあ、しかも刑事ドラマ的なところからいくとこう言ってみたら今でいう相棒的なものがあるわけでしょ。これは本当に日本のアニメだからこそできる分野なんじゃないのかなっていう気がしますよね。
融合体って感じですね。そう考えてると、
そこがうまく噛み合ってる、
うん、確かに
パトレーバー世界でっていうね。まあ、ゲオゲオさん言ってますけれども、その押井監督の作品は面白いのは面白いんですよ本当に。でも、まあ、押井さんじゃない、この続きの世界も見てみたい気は本当はするんですけどね、なかなか難しいのかな。
悲しいファットマン、あと40歳代さんからのコメントです。 私がこの作品の中でとりわけ心惹かれたのは様々な音でした。河合健二氏や高山監督へのインタビューによると、映画怪談を参考にスカスカしたノイジーな音作りを目指されたようです。まず河合氏の音楽、金属製楽器を多用することにより静かでありながらも不安を増幅するような BGM を作られ、映画の前作前々作にもあった引き込みシーンなどに用いられています。また物語の重要なツールになっているピアノソナタの使い方も見事で、クライマックスで美咲ひとみですの声とともにスタジアムに流れるシーンでは映画館で大泣きしてしまいました。次に効果音、久住刑事が松葉杖でガードレールを叩く音、美咲紗友子の手が滑り落ちる音、そして落ちていく紗友子にかぶさる少女の悲鳴に似た13号の断末魔など、ボリュームは小さくても心に残る音が多いと思います。最後は声、私はタレントによる吹き替えに否定的ですが、久住刑事を演じる渡引さんは素晴らしい。とても初めてだとは思えません。前作の松井刑事への描写に比べても本当に声だけでこだわりがあり、武骨で少しくたびれている中年男の内面が伝わってくるかのようでした。さらに俺の少佐田中敦子さんもまた美咲紗友子の冷静な猟奇を見事に演じていて、私的にはスタジアムでの話して3連発は絶対にあの声でないといけません。このようにこの作品の音は当初の目論みを達成し、作品の質を引き上げる要因になっていると思います。今回ハッとしたことを一つ、エピローグのパソコン画面に流れる2チャンネル風の掲示板、そこに書かれている警察内部のリーク情報、これって尖閣ビデオ流出事件じゃないですか。英語化しているあたりはウィキリークスでもありそうで、さすがは時代を先駆けるパトレイバーと改めて感心した次第です。悲しいファットマン40歳代さん、ありがとうございます。
今回スタッフ結構変わってるんですけれども、音楽の河合健二さんはそのまま続投なんですよね。
あ、前の劇場版から一緒なんですね。
そうですね、劇場版1、2からそのまま一緒なんですけれども、
はい、
ところどころ似たようなっていうんですかね、まさにこう河合さんがパトレーバーで当てる音っていう感じなのがいくつもありましたけれども、その中でね、特にこう金属製の楽器って言われてますけども、打楽器っていうのかな、今回特に多用されてたなってやっぱり思ったので、本当にこうなんていうの、怖いよね、聞いててね。
そうですね、不安になる、もうすごい効果ありますよね。
だかなっていうのは思いますね。あと静かなところとの差と、今回アナログレコードが結構大事なポジションだったりとかしますからね。
あと音で言うと、私鳴き声はすごい印象的なんですよね。ぐちゃぐちゃしたって言ったんですけど、あの怪獣からあんなキーっていう鳴き声が出るって、すごいびっくりっていうか、斬新っていうか、でもなんかすごい不安を煽られるみたいな。
鳴き声もいくつかありましたよね、確かね。
まあそうですね。光を当てられると、そんな痛い声出さないでみたいな。
そうですね、あれはやっぱりすごいいろんなイメージが重ねられて、あの声になってるんでしょうね。で、今回の声優さんなんですけども、基本は過去の作品と一緒なんですけれども、
はい、
今回メインがね全然違う人たちなので、主役といえばもう久住武史になるんだと思うんですけれども、
はい、
こっちが主役でいいのかな。
でも一番最初に、ね、名前は出てましたね。
あ、じゃあやっぱりそうなんだね。はい、渡引勝彦さんがやられてますけども、役者さんなんですけども、今回が初めての、声優のお仕事だったっていうことですが、すごくうまかったね。
うまかったですよ ね。なんでしょう、貫禄のあるというか、ちょっとひねくれたというか、いいおっさん出てましたよね。
やっぱり役者さんだからできるってわけじゃないじゃないですか。声優ってちょっと特殊なところがありますよね。だからそれで見ても全く、ね、遜色ないおっさん、しかもちょっといやらしいエロい方じゃないよ、
わかりますよ、
なおっさんな感じが、ね、出てたなっていう、一癖も二癖もある感じ。大体この人誰だって思ったもんね、最初ね、聞いた時ね。
ね、お名前全然ピント。っていうか、アニメ自体もこれしかやってないんですよね、確か。
あ、そうなんですね。この後はやってないんですね。
まあ、役者さんなんでね。
ええ、そうですよね。いや、でも、本当、すごい合ってたと思います、本当にね。この人あって、くすみが立ったなっていう気はしますよね。
そうですね。
うん、で、畑慎一郎。
はい。若い方。
はい。まあ、はい、このコンビですからね、今回はね。平田博明さん。
あ、この方は、うん、ワンピースのサンジとか、
はい、
あとは西遊記のサゴジョの方か、赤髪の方ですね。あとは洋画とかも結構やられてますね。
洋画の方がメインなんでしょ？
そうですね。ジャック・スパローとかそうですよね。
うん。あの、ブラックラグのベニーとかもやられてるみたいなんですけども、まあなんかそっち向きの声なのかな。まあ、2枚目じゃなかったけどね、今回の役的にはね。2枚目なのかな、一応。
あの中で。
どうか。
なかなかね。わかん
ない
。スターだらけだからね。
スターね。で、まあ一応ヒロインというのが、三崎紗友子。もう田中敦子さんがね。まあ少佐ですけれども。
はい。
このさ、あの、三崎紗友子のキャラクター自体が、すごく、田中敦子さんに似てるんですけど。
びっくりしました。そっくりで。
あの、DVD の特典にですね、こう、なんて冊子がついてるんですけども、この田中さんと平田さんがこう、なんていうの、対談してるんですが、その写真を見ると、そっくりじゃねえかって思って。まあ、綺麗ですからね、田中さんね。広角機動隊とかでは、こう、なんていうの、強い女を演じてますけれども、今回は、ね、まあ、最終的には強い女なのかな。
なんでしょう。
うん、まあ、いろいろ複雑なものを抱え込んだ女性っていう感じではありますけども。う
ん、でも、どっか弱さがないとあれですよね。ああいう風にはなんないような。
そうね。まあ、弱さと、ある種の狂気と、
うん、
まあ、あとは女っていうと、母っていうところですかね。
そうですね。
そういう全てを抱えたキャラを本当に田中さんだから演じれたっていう部分もあるのかなっていう感じもありましたね。そして最後の、二ちゃん風の掲示板。あれは、まあ話題に、当時はね、話題になってて、あそこはやりすぎじゃないかって確かに言われてたの、私も、見た記憶はあるんですけれども、まあ要するに、今回の話って最終的に、犯人が捕まってないんですよね。
そうですね。
警察の上層部、自衛隊の上層部が消してしまった、まあ、言ってみたら政府が動いてたんだとは思うんですけれども、
うんうん、
の真実ですよね、結局ね。あれを何にしようとしていたのか、
うん、
っていう部分に関しての要はもうリークをこの旗が、
はい、
やったっぽいなっていう多分イメージなんだとは思うんですけれども、うん、まあ本当そういう意味じゃね、今になってっていう感じですよね。そういう今年になってみたいなね。
怖い、怖いですね。
面白かったかもしれませんね。
ちょうど9年ですね、またこの間。
またね、本当ね。さすがバトレイバー。
トトババさんからのコメントです。今回、ウェステッド13の特集ということで、久々に映画と漫画を見返しました。漫画版でもかなり異色な話、個人的にはここの話はとっても好きです、の廃棄物13号ですが、その話をうまく映画版にしていると思います。公開当時は、どうしても特写二課がほとんど出てこないことに対する違和感や戸惑いがありました。前作が前作だけにインパクトがでかかった分、変なフィルターがかかってしまいましたが、改めてちゃんと見ると、これがとっても面白い。怪獣パニック映画として、刑事二人が水上備蓄基地で襲われる場面は、かなりハラハラさせられますし、人間ドラマとしても、畑と美咲の関係は切なくなります。また、この美咲紗友子の設定がかなり重くなっていて、特に13号が焼かれる、13号に成長した女性の面影が見える、13号の悲鳴とともに落下するこの一連のシーンはかなり見ててきつかったです。逆にこの重たい設定は特写二課のメンバーを絡めたらできなかったと思います。また、細かい人物描写やどこか懐かしい建物や風景によってさらにこの作品に引き込まれます。 最後のアイスを食べる後藤隊長と久住刑事。畑刑事がタバコを吸ってのエンドロールは音楽を含めて一番好きなシーンです。これは劇場版パトレイバー3ではなく、ウェイステッド13という一本の映画として私はかなり好きな作品です。トドババさん、ありがとうございます。
最後の見せ場として、特殊ニカっていうか、まあ、レイバー対、この怪獣の、
はい、
戦いはありますけれども、まあ、いつもだったらね、ここで後藤さんが最終的にはあのヘリに乗ったあいつら、
うん、あいつら
を追い詰めるところまでがパトレイバーなんじゃないかっていう気はするんですけれども、そこがまあね、後藤さんがこう後手を取ってしまったみたいなところを考えると、まあ今までのパトレイバーらしさで終わった感じではないのかなっていうのは若干寂しさはあるんですよね。やっぱり我々が心の中で思っている特殊二課っていうのは正義の味方であってほしいっていう思ってたので、うん、まあそういう意味じゃ違ったかな。まあでもその代わり今回の主人公っていうのはあくまでも現場の刑事であったっていうことなのかなっていうところもあったので、まあそういう意味ではまあここまでしか行けなかったっていうか、そこはまあ書く時間もなかったのかなっていう気はしますけれどもね。
うん、
まあメインのところはやっぱりこの人間関係がメインだったのかなと。
そうですね、なんか最後で正義の味方にならなかったから、すごい狙ってる年齢層がすごくそれで上がったっていう気もしますね、私は。
うん、まあだからこそ作品としてこう誰でも見れる作品になったのかなって気がしますよね。
あ、そうですね、う
ん、まあロボットは出てくるけれども、あくまでもその主役ではないっていう意味ではね。また最後が良かったじゃないですか、あの畑刑事のタバコね。
あーね、持ってるライターは絶対に美咲さんのやつですよね。
車に乗ってるとこう吸うなって言ってたのに、
何ね。
まあ、とりあえずこの作品としてね、これはパトレイバーって名前がついたからこそできたのかもしれないですけれども、こういう作品がこうアニメとしてできる、こう公開できる土壌っていうのが本当はあってほしいなとは思いますね。
そうですね、うん、アニメ媒体にしてこういう人間ドラマっていうのはなかなかないですもん ね
ぜひ今後もね、まあこれ公開されてからももうすでにね、もうすぐ10年になっちゃいますしねまあそういう意味ではなかなかこう商業的に難しいのかなっていう気はしますけれども、本当になくならないでほしいタイプの作品なのかな。もうこうパトレイバーって名前つけていいから、この手の作品作ってほしいみたいなねそんなのがあったりとかしますね。次はね、押井さんのこの小説がどういう内容になってるのか分かりませんけれども、これを元にまた新しいパトレイバー見てみたい、
見てみたいですね。
我々は、こうね思います。後藤さん出てほしいな、また。
南雲さんも出てほしいな、しげさんもね、
はい、ということで、今日の特集は
ウェイステッド13機動警察パトレイバーでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこはにです。
はい、
今日はこよかった、
みきちゃんも大変だったね。
本当ですよ、もうマットサイエンティストものがもう、
はい、コメントまあ今後もね、こういうコメントでみきちゃんを困らせて、楽しんでください
新しいな
、はい、ということで来週の特集ですが、
新番組青互いです。
はい、来ました、いよいよね
来ましたね。
今期ね、なんかね、あの私の中での感覚でいくと、はい、1話と2話の印象が違う作品が多いです。
お
お、1話これ面白い、2話みたいなね で3話になるとまたみたいなね、
あ
結構ね印象が変わってる感じがありますね。
いろいろあるんで皆さん狙って書いてきてくださいよコメント。
そうですね、あの複数に分けるよりも、これって絞った方が採用される確率は高いかもしれません。2作品ぐらいに絞った方がいいですね。とりあえずダーって並べてこれはどうこれはどうみたいなのは多分間違いなくボツです。あの一番ね最終回特集と青互いはコメントが一番集中する時期でもあるので、ここは狙ってきてください。
そうですね、
はい、
じゃあ私も
裏を書きすぎると逆にね
失敗するっていうパターン
失敗しちゃうかもしれない、
はい、ということで、皆さんのお便りの宛先は
検索サイトでひらがなでそこアニを検索してください。その中にあるメールフォームから投稿をお待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
なせひとみと
田中みきんでした。来週もそこアニ聞いてくださいね。そこアニは、千の国、もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。